こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。林良平のサッカー観戦術2試合がもっともっと面白くなる極意は、元 J リーガーで現在は解説者指導者として活動する林良平が現代サッカーを見るための視点を整理した新書である。前作に続く第2弾として、戦術用語を知識として並べるだけでなく、試合中に何を確認すればチームの狙い、優劣、変化を読み取れるかを伝えることを目的とする。第1章では再現性、修正力、ハイプレス、可変システムなど10の観戦キーワードを扱い、第2章では2026年ワールドカップの有力国と日本代表、第3章では欧州5大リーグの主要クラブを分析する。さらに著者が注目する選手監督にも触れる構成である。戦術を難解な理論として閉じず、放送観戦の最中に使える観察項目へ置き換える点に本書の実用的な性格がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、再現性と修正力でチームの強さを結果以外から読む本書が観戦の土台としておくのは、単発の得点場面や勝敗だけでは測れないチームの力である。そのための重要語が再現性と修正力だ。再現性とは、偶然のひらめきや個人技に頼らず、狙った前進守備での奪回、フィニッシュへの到達を繰り返し生み出せる状態を指す。視聴者は同じ場所に選手が立つ、同様の連携で相手の圧力を外す、狙った地点へボールを運ぶといった反復に注目することで、得点に至らない局面にも設計を見出せる。対して修正力は、相手に対応された後、あるいは試合の流れが悪い時に配置、守備の基準、攻撃の経路を変えられる能力として重要になる。前半に機能した戦い方が後半も通じるとは限らないため、監督の交代策だけでなく、ピッチ上の選手がどの問題を認識して振る舞いを変えたかを見る必要がある。この2つを合わせて考えると、強いチームとは決まった形を持つチームであると同時に、形が崩れた時に立て直せるチームだと理解できる。本書はこの視点により、試合を偶発的な出来事の連続ではなく、準備と応答のせめぎ合いとして読む入り口を示している。次に、ハイプレス、ミドルブロック、ローブロックを守備の位置と意図で見分ける。守備を積極的か引いているかという印象だけで判断するとチームの方針は見えにくい。本書はハイプレス、ミドルプレス、ミドルブロック、ロープレス、ローブロックを主要な観戦語として取り上げ、守備開始位置の違いを死後理解へ結びつける。ハイプレスでは、相手の最終ライン付近から圧力をかけ、相手陣内でボールを奪って短い距離で攻撃へ移ることが狙いになる。ただし、背後や中盤の空間を使われる危険もある。ミドルブロックは、自陣と敵陣の中間に守備の基準を置き、中央や前進経路を閉じながら奪う局面を選ぶ形である。ローブロックは自陣深くで密度を高め、ゴール前の危険地帯を守ることを優先する。その際、ボール保持を相手に譲ること自体は消極性の証明ではなく、守る場所と反撃の出口を定める選択になりうる。観戦時には FW がどこまで追うか、最終ラインがどの高さにあるか、誰へのパスを誘導しているかを追うと、守備の種類が明確になる。守備の配置はそのまま攻撃への出発点でもあるため、奪った直後に誰が前へ走り、どの空間を使うかまで見れば、各チームの戦術的な一貫性を捉えやすい。さらに、可変システムと3つの優位性から、フォーメーションを固定図として見ない現代サッカーでは、試合前に発表されるフォーメーションだけで実際の配置を説明することは難しい。本書が扱う可変システムは、保持時と非保持時、あるいは局面ごとに選手の立ち位置と役割を変える発想に焦点を当てる。例えば、守備時には人数を揃えたブロックを作りながら、攻撃時には SB や中盤の選手が中央へ入ることで別の形を作るチームがある。重要なのは、表記上の数字を覚えることではなく、その変化がどの問題を解決するために起きているのかを問うことだ。本書はこの観察を、数的優位性、質的優位性、位置的優位性という3つの優位性と結びつける。数的優位性は、局地的に味方の人数を上回ること、質的優位性は、能力や相性で有利な選手を対面させること。位置的優位性、相手が守りにくい場所で選手を受けさせることに関わる。たとえ同数でも相手の間に立つ選手や自由な選手がいれば、局面の力関係は変わる。したがって観戦者は、ボール周辺だけを追うのではなく、逆サイド DF と MF の間、最終ラインの背後に誰が位置しているかを見る必要がある。可変と優位性を軸にすれば、選手の移動は複雑な動きではなく、相手の守備基準をずらし、有利な状況を作るための手段として理解できる。そして主導権、保持、非保持、崩しを結び、攻防の連続性を読む。ボール保持率が高い側が常に試合を支配しているとは限らない。本家の主導権、保持、非保持、崩しという視点は、この単純な見方を改めるための枠組みになる。 主導権とは、どちらが相手に望む行動を強い、試合を自らの得意な局面へ運べているかという問題である。保持して相手を押し込むチームが主導している場合もあれば、あえて守備ブロックを敷き、狙い通りに奪って速攻を打てる側が流れを握る場合もある。そこで保持局面だけでなく、ボールを失った直後の非保持局面を同時に見る必要が生じる。攻撃時の選手配置は失った時に即時奪回できるか、相手のカウンターを受け止められるかを左右するからである。また崩しは、相手を押し込むこと自体ではなく、守備組織の基準や感覚を動かし、決定的な侵入路を作る過程を意味する。外側で幅を取り、相手を広げる中央で相手を引きつけて、背後や脇を使うなど、方法は一つではない。観戦ではシュートの本数だけでなく、相手守備の誰が動かされ、どの選手が空いたのかを確認したい。本書の用語群は、攻撃と守備を別々の場面として切り分けず、保持から非保持へ。そして再び攻撃へ移る連続した局面として理解させる。最後に、W 杯有力国日本代表欧州主要クラブを観戦の予習として位置づける本書の後半は、抽象的な戦術概念を実際の観戦対象へ接続する章である。2026年ワールドカップに向けてフランス、スペイン、イングランド、オランダ、ドイツ、ポルトガル、ブラジル、アルゼンチン、日本といった代表チームを扱い、さらに欧州5大リーグの主要クラブにも目を向ける。ここでの価値は、優勝予想や選手名の一覧だけではない、前章で示されたフレス、可変、優位、崩しといった語を用いて、各チームを見る際の着眼点を具体化するところにある。同じ攻撃的なチームでも、前線から奪いに行くのか、保持で相手を動かすのか、この質を対人局面で生かすのかによって、見るべき局面は異なる。代表チームとクラブチームを並べる構成も、両者の条件の違いを意識させる。クラブは日常的な練習を通じて複雑な連携を磨きやすい一方、代表は限られた準備期間で選手の特徴を戦い方に統合しなければならない。もっともチームの編成指揮官、選手の状態は変化するため、後半の分析は肯定的な結論としてではなく、大会やリーグ戦を見るための時点性のあるガイドとして読むのが適切である。著者が推す選手監督の紹介も、観戦の焦点を増やし、戦術と個人を切り離さずに味わう補助線となる。結論として、本書は戦術用語をすでに多く知っている読者だけでなく、試合を見ているのに、何が優劣を分けているのか言葉にしにくいと感じるサッカーファンに適している。特に2026年ワールドカップを前に代表チームの特色を抑えたい人、欧州主要リーグを継続的に見る人、解説で耳にすることを自分の観察へ結びつけたい人に有用だろう。観戦中は守備の開始、保持と非保持での配置の変化、局地的な人数差、相手を動かした後に生まれる空間を確認できるようになる。結果として得点以外の局面にも注目点が生まれる。同書の入門書と比べた際の特色は、戦術の歴史や厳密な図式の網羅よりも、解説者としての実践的な視点から、今この試合でどこを見るかを10の5に整理している点にある。加えて概念の説明を W 杯有力国日本代表欧州クラブの分析へつなげるため、抽象論で終わりにくい。ただし後半のチーム分析には観光時点の鮮度があるため、長期不変の理論書としてより観戦の基礎を作りつつ、当該シーズンや大会を読むガイドとして活用するのが良い。端的な説明で観戦者が自ら問いを立てるための語彙を与える一冊である。ご支援いただける場合は林良平ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。